テサロニケの信徒への手紙第5章の8節から11節。しかし私たちは昼に属していますから、信仰と愛を胸当てとしてつけ、救いの希望を兜としてかぶり、身を慎んでいましょう。神は私たちを怒りに定められたのではなく、私たちの主イエス・キリストによる救いに預からせるように定められたのです。主は私たちのために死なれましたが、それは私たちが目覚めていても眠っていても主と共に生きるようになるためです。ですからあなた方は現にそうしているように励まし合い、お互いの向上に心がけなさい。神様を信じたら、いいことがあると思っていたら悪いことばっかりしかないって言って、あるおばあちゃんがですね、ある時文句言いに来られましてですね、信仰を持ったらですね、いいことばっかりあると思ったのに全然いいことはないって、そういう方もおられますですね。神様を信じるとですね、何かいいことがあるんだろう、ご利益宗教っていうのもありますけどもですね、そう思いますが、しかしですね、都合のいいことばっかりですね、人生に起こることはないというふうに思うんですね。で、自分にとって都合が良いことばっかり起こることばっかり願ってるから、そういうことになるんだろうなと思います。最近インサイドアウト、自分の内にあるものが外に出てくるということをですね、よく本に書かれてあります。だとすると、自分の内に何を持っておくか、自分の都合のいいことばっかりを考えてたら、もうそればっかりしかないので、都合の悪いことばっかりが起こるようになるんでしょうけど、しかしそこの自分の都合のいいってところを少し違うことを自分をこうですね、の中に入れてしまえば、多分違う人生を送れるんだろうなと思うんです。それがやっぱり神様の御心とは何か、その御心を自分が知り、自分の中心に置くっていうことではないかなというふうに思います。そう思うと、神様から与えた道を歩くために何が必要なんだろう、その自分の中に何を置くのかということを今問われているのではないかなと思います。だとすると、自分勝手ではなくしてですね、愛とか優しさとか、また柔和さとか、イエス様が教えてくださっているものを中心に置いて、そこから人生を進めていくというのが大切かなとも思うのです。テサロニケの人への手紙というのは、聖書の中でも最初に書かれた手紙です。多分教会はその時にたくさんの迫害と試練の中にあったのでしょう。そのような中でパウロは感謝するという言葉からこの手紙を書き始めています。なんでイエス・キリストを信じているのに、なんでこんな迫害を受けるのだろうではなく、まず感謝っていうところを自分のうちに置いてるっていうところが、やっぱり私たちが今日学ぶところだろうと思うのです。このような迫害の中において、パウロはいつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさい、そういうふうに手紙を締めくくっています。そうすると、パウロのこの時の中心にあったのは何かっていうと、喜ぶことと祈ることと、そして感謝すること、これが中心にあったので、試練や迫害の中にあってもイエス様が共にいてくださるということを証しできたんだろうなと思うのです。神は私たちを怒りに定めるのではなく、何とかして十字架によって救うために働かれる、そのことをパウロは私たちに教えているのだというふうに思うのです。ある時、一人の姉妹の左手にですね、包帯があってですね、こう吊っておられてですね、びっくりしたんですね。80歳を超えておられましたので、これ徳山にいた時なんですけども、聞いたらですね、寒い日にですね、地面が凍っていて、そこを通る時に足を滑らせて、とっさに手をついたら、手の指を骨折したという、それは大変でしたねって話をしてたんですね。で、とても痛そうでですね、こんなつっておられましたから。でもそのおばあちゃんはですね、すごい明るいんですよね。骨折って明るい人っていうのもですね、いないなと思いながらですね、よく聞いてみるとですね、そのおばあちゃんの言葉がですね、一つずつ物語ってるんですね。で、おばあちゃん何て言われてたかっていうと、骨折したのは痛いんだけど、まず右手でなくてよかった、そうだろうな、手首でなくてよかったですね。で、旅行に行った後だったので、旅行の後でよかった、 だからそういう発言をされるんですよね。人生は生き方次第とか捉え方次第で悪楽もなり暗くもなるんだなと思うんで、でまあこのおばあちゃんはですね、それを前向きに捉えてるんですよね。右手でなくてよかった、そして手首でなくてよかった、旅行の後でよかった。でそういうふうな生き方というのですね、多分その中心には神様が守ってくださったのでこれで済んだという、まあ、そのことが多分あったのでしょう。まあ、最後の言葉は何だったかっていうとですね、その左手を折った途端にですね、ご主人がすごい優しくなったんですね。骨折ってよかったって言ってご主人の愛が分かったっていうまあそれもそうだなと思いながらですね、そのおばあちゃんは多分こうやって楽しく生きていけられるんだろうな、まあ、それがこのおばあちゃんにとって一番大切だなと思います。まあ、パウロは、神は私たちを怒りに定められたのではなく、私たちの主イエス・キリストに救いに預かららせるように定められたのです。多分ここからやっぱり私たちは始めていかなきゃいけない。大きな試練や苦しみの時でも、イエス様は共にいてくださって、救いに預からせるために私たちと共にいてくださる。あなたの痛みを知っている。そのことが私たちの中心にあれば、私たちは御言葉に救われていくんだろうなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たちは常に自分を一番として自分を中心にして生きていこうとします。しかし私たち信仰を与えたものは、どうかあなたの御言葉を中心に置き、そこから私たちがどう生きていくかをいつも考えることができるように導いてください。今日も大江教会、宇都教会に通信者、求道者、牧師の家族と共にいて守り導いてください。来週は私たちは教会の総会を迎えようとしております。どうか1年を振り返り、あなたの恵みに感謝し、新しい1年に対してどのように神様の恵みを明かしし宣教していくかを考える時とさせてください。どうか今日も私たちに与えた務めを果たすために、聖霊の豊かな祝福を与えてください。病のところにいる人々、悩み苦しんでいる人々には、あなたが共にいて力づけてくださいますように。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。